それでは今日の御言葉を開いてまいりますが、ヨハネの福音書の11章の1節から非常に長い文章ですけども、先週からですね、お話をしておりますように、主を打っていただきますと、今日の内容、お話の内容が条約が出ておりますので、見ていただきますと、いただいたりしたらいいかなと。それでは、ヨハネの福音書12章の1節から、少し長いんですけども、順番に、ずっと読んでいきましょう。
はい、イエスは水道市の町の海が前に出て海面に来られた。そこにはイエスが死に物の中から呼び出した方が訪れました。人々がイエスを旅立ち、そこから寒さを呼び出し、そして我らは一人にしていた。長らはイエスと共に人々が生きている人々の中に一人にしていた。我らは非常に高価な人物からなどの創業者から膨らむ。イエスは非常に彼女の関係でイエスの話を聞いていた。家は大喜びされていっぱいになった。そこが弟子の人でイエスの仲間を受けている実際を見つけたのだろう。なぜこの子を300世代に向け貧しい人々に残さなかったのか。しかし、ここに行ったのは彼らは貧しい人々のことをこれまで聞いていたのだろう。彼らは人々であって、あの人を忘れていたのだ。その彼らが乗せられたのだ。そのまま人を送りなさい。彼らは私の方向の中にされる特有の方向をしていったのです。
長い文章でありますが、ここにイエス様が、ある家、罪人シモンの家であるとか、パリサイ人の家であるとか、まあ、そういうちょっと違いがあるんですけども、同じような内容は聖書の中に出ています。そうですね、まあ、まず一番ですね、私たちが幸せになるために、幸せな人生を私たちが手に入れるために、私たちがしなければならないいろいろなことがあると思います。まあ、第一番目はですね、どういうことでしょうか。私たちは幸せというものは、私たちの持っている環境の中にあるというふうに多くの人が勘違いしてしまう。確かに、環境、地位、名誉とか、金銭とか財産とかいうものは、私たちを幸せにする幸せの一部でありますけれども、幸せそのものではないんですね。例えば、私たちよりも、私たちが見てですね、途上国を見たときに、私たちも生活レベルが低いなという生活をしている人を見ますが、彼らは決してそこで、悩んだり苦しんだり、そしてですね、嫉妬したりとか怒りを持っている、そういうことが、常であることはないと思うんですね。で、どんな生活環境であったとしても、喜びを得る人は喜んでいるし、人生を謳歌している人は楽しんでいるし、そして希望にあふれて生きている人をたくさん、私たちは環境の差ではなくて、その中で見ることができるんですね。ですから、もし私たちの環境が私たちを幸せにするというならば、私たちは若かったり、しゃがったり、良くなったり、また、この落ち込んだりしてしまうと思うんですね。ですから、まず第一番目に、私たちを幸せにするものが、環境が全てでない、お金があるから、財産があるから、地位があるから、職場があるから、仕事があるから、家族がいるからという、そういうものによって、私たちは幸せを、そこから、本質的な幸せを得るものでないということを、心をですね、変えなければならないと思うんですね。例えば、主の中にも載っておりますが、ここにですね、サラテン王国のカレブ・アブラハム、偉大な王様がいたというですね、このカレブ王様は、その生涯においてですね、自分が幸せであったという日はですね、本当の祝日であったというんですね。あれほど、地位と名誉とありとあらゆるものを身に持ったですね、羨むような人生を歩んだ人はいないと思うんです。でも彼が本音を言いますと、そういうものを、そういう王として君臨したその間で、私が心を安らかに、幸せを、平安を感じて、心安らかに感じたのは、もう本当にごく数日、もう数えるしかなかったというので、そしてですね、後にその骨を作成というんですね。 で、さらにですね、聖書なんかを見ますと、そういうふうな記事が出てまいります。例えば、アブラハム、いや、アブラハムの子孫であります、ダビデが王様となったとき、イスラエルの国はですね、どんどん、勝って勝って勝ち戦を続けて、大きな国に成長いたしました。そしてその息子のソロモンが王となって、イスラエルを統治したときには、エジプト地中海からですね、メソポタミアのインドの地下東部まで及ぶですね、ものすごくな帝国を築き上げたというんですね。で、聖書の中にと、ソロモン王様の晩餐に呼ばれた人々は、その晩餐の食事の、また豪華さに非常に肝をびっくりしたというふうに書いてあるんですね。もうありとあらゆる国々から捧げ物がソロモン王様に捧げられて、その晩餐に整えられた食事の豪華さを見たらびっくりしたというふうに書いてあります。でもソロモン王様はですね、後に伝道者のその2章の4節から11節の中にこう言っていますよね。伝道者の書伝道者の書の2章の4節から11節にこう書いてあるんですね。天の下で行われる全ての出来事は全て虚しい。この世でこの世の出来事、この世の芸学とかそういうもの、幸せとかいうもの、財産というもの、この権威というものはですね、全て虚しいものであり、全てのものは空の空であり、全てのものは無であるとこのように言っているんですね。ですからそういうふうにですね、映画を清めたソロモンでさえも、この地上の出来事は神様の前にあったらそれは全て虚しい。神様を信じる信仰、神様だけがその素晴らしいものであり、この地上のものは全てのは空の空であるとこのように言っているんですね。ですから私たちは私たちの人生の幸せというものは、この地上の環境的なものによってしか得れないと考えてはいけない。神様にあってあることが、神様と共に歩むことが、それこそ幸せの一番のこの祝福の源であることを私たちは知らなければならないと思います。では幸せというのは具体的にどういうふうな状況かといいますと、心の状況だというんですね。どんな環境にあったとしても、心が平安であり、そして望みを持って自分の人生を生き生きと生きる、その心の状況がですね、幸せだというんですね。そうしますと、私たち人間というのは心の平和をどこに持っているんでしょうか。まあ、ある人はお金を貯めればお金が貯まれば貯まるほど心が安らかになるという人も、勘違いしている人もいるでしょうし、地位や名誉が安定すると、政治的といいますか、自分の敵をですね、強としてですね、確固たるその権力を手にしたら幸せだと思う人もいるでしょう。でも権力や地位や名誉や、また例えば健康であるとか、そして家族がいるとかいうものは、それはいつもですね、それは自分の手の中にずっと握りしめる、締め続けることができないものですよね。で、健康もね、何かの通して全部不健康になってしまい、体の健康もなくなってしまったりとか、家族もですね、バラバラで、いわゆるそのバラバラになってしまい、奪われてしまう場合もあるし、そして地位や名誉もですね、強盗されてしまうし、財産にしてもですね、使えば減ってしまうし、そして自分の力によらず、外側のですね、外界の経済的な煽りを食らってですね、その持ってたものが無価値になってしまうこともあると思うんですね。ですから、私たちはこの地上のものによって自分の人生の幸せを得ようとしているならば、いつまでたっても心の平安を得る、幸せな人生を歩んでいるという、そのような気持ちになることはできないんですね。そうしますと、私たちの心に平安を与えるのは、神様にあるときだけだと思うんですね。一つは、神様にあるときに私たちは罪の斜めから解き放たれるでしょう。自分の人生に失敗した出来事に対しても、神はその罪は、そして失敗した出来事や人を傷つけたことを、神様は私たちのその全ての問題を取り除き、私たちを癒し、私たちをこの解放してくださる。罪の問題、 自分の人生の至らなさの問題は主にあって全ての問題の解決を得ることができます。ですから心の平安は主にあるときにそれを得ることができるんです。そして主にあるときに私たちは生きる望みに生きる目的を知ることができ、自分の人生における自分の歩むべき道をしっかりと定めてくださる主に出会うことができるんです。そうしますと神様であることが私たちの心の平安を保つ唯一の道であり、また人生の問題の解決を得る唯一の道であるということを知ることができる。まさに主にある神様にあって生きることがこの幸せを得ることの秘訣だということを私たちは知らなければならないと思います。で、その御言葉を開きましたヨハネの福音書の中に、マタイ、マルコ、ルカの中には同じような内容があります。ちょっと見てまいりますが、マタイの福音書の26章の6節にはイエスがベタニアで大老人シモンの家におられると、一人の女が大変高価な氷の入った石膏の壺を持ってきて根元に来て食卓についておられたイエスの頭に氷を注ぎます。弟子たちはこれを見て憤慨していった。同じ出来事です。イエスがベタニアで大老人シモンの家におられると、そういうことが起こったということですね。で、次にルカの福音書の7章の36から38節は、あるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に疲れた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、氷の入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで、庭師のそばに立ち、涙で庭師を濡らし始め、髪の毛を拭い、みすしの庭師に口づけて、氷を抜いた。で、ちょっとその、状況は少し変わってるんですね。シモンの家であり、そしてパリサイ人の家であるとか、そしてラザロの家であるとか、ヨハネの福音書の中に。でも基本的には同じような内容、イエス様の頬ぐりのために、イエス様の十字架の頬ぐりのために、罪深い女が、またマリアが、高価なナルドの氷を持って頬ぐりの神父のために、宮地に、氷を注いだということは同じなんですね。ここにそのヨハネの中を見てもですね、4人の人物が出てまいります。まだマリコルタ福音書を見て4人の人物が出てきます。マルタ、マリア、そして、ラザロ、そしてパリサイ人が出てきます、ね。で、この4人のうちのこの最初の3人は、それぞれイエス様を信じてイエス様に従うことによって、私たちが願うところの主の平安と主の幸せを彼らは、彼女たちは体験したものなんです。で、神様にあって私は幸せを体験しているものですけれども、その幸せを体験した私たちは、それぞれ、表し方、その幸せの表し方、イエス様に従う表し方が少し違うんですね。まず第一番目に、マルタを見ます。マルタを見るときに、マルタはヨハネの福音書では食事の給仕をしていたと書いてあります。で、皆さんこれを、見ますときにルカの福音書の10章の41、42節を思い出すと思うんですね。ラザロの家にイエス様が、訪問なさいましたときに、ラザロ、マルタ、マリアがイエス様を接待しました。そのときにマルタとマリアの、姿の仕方は全然違いますよね。まずマルタはイエス様がいらっしゃるということで心をですね気をもんで、そしていろいろと頭を働かして、そして自分のその手の技を働かして、そしてイエス様の姿のためにいろいろな忙しく立ち払い働いていました。イエス様が到着してからもマルタはイエス様の姿のために忙しく立ち働いていました。もう気が動転して、気がもう散漫になってしまって、そしてその時に、マリアがイエス様のところで、イエス様の膝元に座って、イエス様の言葉をただただ聞いているその姿を見て、感謝を起こしてしまう。そして、イエス様、イエス様、私の妹のマリアを叱ってください。私がこんなに忙しくしているにもかかわらず、何の手伝いもしなくて、あなたの前で、ただあなたのお声を聞いているだけ、お言葉を聞いているだけだから怒ってやってくださいって言いました。
その時にイエス様がおっしゃったことは、ルカの福音書の10章の42節と42節に、主は答えて言われた、マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを考えて気を使っています。しかし、どうしても必要なことはあるかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。そしてですね、ルカの福音書の中で、イエス様はマルタに、ね、確かに接待してくれることはありがたいことだけども、それよりもマリアは主の声、私と交わることを選び、神の御言葉を聞くことを選んだんだから、その良いことを選んだんだから責めてはいけませんよと、マルタに忠告をしました。で、別にね、イエス様はマルタの接待することは悪いとは言ってないんです。そういうことも、そういうことも必要だし、重要なことかもしれない、いろんなことをすることも必要かもしれないけども、一番もっとですね、いいことは、神様の御声をいつも聞いて、その御声の中にいつもとどまることは、もっといいことですよ、とイエス様はおっしゃいました。ルカの福音書でこのように、マルタにイエス様はお説教をなさったにもかかわらず、ヨハネの福音書のこの今日の御言葉を言うと、その時もまた働いてるんですね、注意してるんですね。で、マルタにとってですね、イエス様を信じてイエス様に従うということは、与えられた自分の賜物を持って神様を喜ばせることが、マルタにとっては、彼女にとっては幸せだったんです。だから、マリアとマルタを比べることはできないんです。それぞれの働きがあるんです。私たちもイエス様に従うときに、あの人は賛美が得意、あの人は祈りが得意、あの人は人を伝道するのが得意、あの人は人を接待することが得意、あの人はそんなに目立ったことしないけども、教会のいろんな雑務をすることが得意、掃除することが得意。だから、神様は私たちクリスチャンに、神様を信じているクリスチャンに、幸せな人生、平安を得る素晴らしい力、賜物をそれぞれに与えていらっしゃるんです。だから、マルタのような働きをする人は、教会にとって非常に有益だと思います。なぜならば、出て行って、神様の国を伝えて、奉仕をして、人々を接待し、連れてくる、伝道する働きであったり、人々を慰め、励ます働きであったりするんです。だから、マルタはマルタで、神様が与えられた能力と賜物を用いて、神の栄光と神の技をする働きをすることが、彼女にとって幸せな平安な人生なんですね。で、第2番目ですね、2番目は、今度はですね、ラザロを見ます。で、12章の2節の中に、12章2節の後半、ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。ラザロは少し前に、ヨハネの11章で一度死んでます。もうそれもですね、腐っている状況であり、もう4日も経ってますというんですけど、その魂は脱げてですね、神の身元にもう旅立っているんだけども、神の身元にもう到着する寸前だったけども、イエス様が神の栄光のためにお戻しになったんですね、肉体に。ですから、ラザロはですね、一度死んでるもんだから、もう世の中のことに未練はないんです。ラザロは、私が生きているのではなく、私のうちにいらっしゃるキリストによって私は生きているんだ。もうガラテの2章の20節のようなもうそのような体験をしています。だから肉にあって私は生きているのは私が生きているんじゃなくて、私は神様によって生かされている。ただただ神の栄光を表すために命を吹き返して生かしていただいているということですから、もう世の中のこと全く未練がないから、何にも考えずに人々の中にあってイエス様の言葉を聞いている。だってマリアがそうであったように、私はイエス様あなたの言葉によって、私は今日も生き明日も生き、あなたの言葉に従って私の人生の、この舵取りをするという、もう委ねられた心を持っている。だから、結構ですね、クリスチャンでももう神様の言葉はもうこれ一番だ、どんなことがあっても神様の御言葉に従うんだ、世の中がね、どんなに自分に対して敵対しようが、世の中の人がですね、どんなにそれは非常識だと言っても、うわ、私は神様の御言葉だけに生きるんだという熱心な人がいると思います。まあ、その人はですね、神様の言葉によって生きる ことが彼の人にとっては幸せであり平安な人生なんですね。だからある人はマルタのように神様からいただいた肉体の力、能力や経験にこの世の経験を用いて神の技を捨てて弟子福音を語る。ある人は、ね、まあ、そんなことは人に任せておいて私はただただ聖書の御言葉を読んで、ね、これのものに何の未練もない、ただただ神の言葉に従って清く正しく生きるんだ、全ての人に対して優しく、全ての人に対して愛らしく私は生きていくんだ、もう 誰よりも私はクリスチャン、神様喜ばれるクリスチャンの見本になるんだと言って、そういう信仰生活を歩む人がいる。その人は神様によって与えられた幸せな人生をその人は歩んでいらっしゃる。今度はマリアを見ましょう。マリアは12章の3節を見ますと、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。イエは香油の代わりがいっぱいになった。でマリアはですね、ラザルよりもですね、さらに神様の御言葉、よりも御言葉のさらにその中に秘められた神の御心、御言葉の中にある神様のお心のさらに深い心の中を探る、そのような信仰者に、まあ、ある意味で成長していたかもしれません。で、マリアはなぜナルのこういう300グラムをですね、取ってイエス様の足に、まあ、イエス様に、神戸に注いだのでしょうか。それはですね、マリアはイエス様がその心の中に今食事の接待を受けていらっしゃるけど、その心に大きな苦しみと悲しみを持っていらっしゃるところまで彼女はそこまで聞くことができたんですね。まあ、というわけでですね、イエス様は、祭司長たちに捕らえられて、ローマに捕らえられて、苦しみを受けて、恥ずかしみを受けて、十字架につけられて、そして神の御心である人類を救うという大きな偉業を成し遂げられました。だから、イエス様の心、イエス様はですね、聖書の中に、彼は悲しみの人であったということですね。喜んでいるようだけども、人々を喜ばしているように思うけども、幸せにしているように思うんだけども、神の栄光の表れを表しているように思うんだけど、その心は悲しみがずっと、その悲しみがその心を満ちていたんですね。マリアはその心の中にあるイエス様の悲しみを自分のことのように受け止めて、そしてその悲しみ、イエス様のこれからしようとする悲しみ、辛さ、弱さ、そしてまた、もうこの勇気を振るわなければならない、十字架に向かわなければならないその弱さに対して少しでも慰めを、そしてまたその心を安らかにするためになるとの声を聞く。だからイエス様は聖書の御言葉の中で、彼女は油香油を注ぐのをそのまましておきなさい、私の葬り十字架のために彼女はそのことを知って、そのことをしてくれているんだから、そのことはそのまましておかなければならないとイエス様はおっしゃっています、ね。ここでマリアの信仰というのは、どこまでもイエス様の、神様の心を自分の心として、それを少しでも、理解しようとして心を注ぎ出す、そのような信仰の歩みをしています。まあ、私たちもいろんな信仰の歩み方があると思います。マルタのように、マリアのように、そしてまたラザロのように、それが信仰の歩みなんです。でもこの3人は3人の信仰の要素を持っているんだけども、みんなイエス様を信じて心安らかで幸せな日々を過ごしていたと思うんです。イエス様を信じて、そして迫害の中にあった弟子たちも決して迫害をですね、恐ろしいものとしては考えていませんでした。私たちはイエス様を信じて迫害されるほどにまで人々からイエスを信じる者として認められたと、彼らは喜んで、また伝道し、また戦争のために、自分の戦争のために自分の人生を歩ましていたと思います。私たちはイエス様に従うことが幸せの一番のもとであるということを知り、そしてイエス様に従うために、一人一人が、私はマリア様、働きのために外に使わされる神の働きなのか、それともある人は 教会に神様の身元にこのとどまって神様の言葉を深くこう理解し、それに自分の人生を委ねる信仰生活なのかな。それともイエス様の心を深く深く悟って、その神の心を自分の心とし、神様の悲しみを自分の悲しみとし、また神様の喜びを私の喜びとして人生を捧げる、そういう信仰生活なのかな。私たちはそれぞれにおいて神様の前に、ね、自分の信仰生活の歩みを神様からいただいて、その道に歩むことが、それが私たちの幸せを得る唯一の秘訣であるということが言うことができるんです
。
マルコの福音書の、12章の42節を見ますと、法要を捧げたマリアの姿勢を少し見ますが、こういうことがマルコの福音書が12章の42節。それからイエスは献金箱に向かって座り、人々が献金箱へ金を投げ入れる様子を見ておられた。多くの金持ちが大金を投げ入れていた。そこへ一人の貧しい雨が来て、レブかどうかを深く投げ入れた。それは石ポドランドに当たる。するとイエスは弟子たちを呼び寄せてこう言われた。まことにあなた方に告げます、この貧しいヤマメは献金箱に投げ入れていたどの人よりもたくさん投げ入れました。皆は有り余る中から投げ入れたのに、この女は貧しいの中からあるだけを全部、生活の全部を投げ入れたからです。イエス様はこの貧しい、女がですね、献金箱に捧げたその献金、当時の献金箱はね、ラッパ状の献金箱だというふうに言われています。ラッパが逆さま向いていてですね、ラッパのその音の出るところが献金を、捧げ物を入れる入り口なんですね。で、入れたその、金物ですよね。で、入れたら、一枚入れたら、カランカランカランカランカランって箱の下の献金箱にドスンと落ちるね。だから、1枚入れて、何事に音が鳴って、あの人は今日は陽気投げ入れたね、献金熱心な人は信仰者だな、ね、どれもう、そうなんね。また、投げ入れた時に、銅貨であるか、金貨であるか、銀貨であるか、音が違うんだね。だから、人々はこぞってですね、銀貨を入れたり、金貨を入れたり、その音を鳴らすことによってですね、自分の、神に対する捧げ物を鼓舞といいますか、それを人々に誇示したそうですね。で、イエス様はその投げ入れたその献金の内容を見たと感じられて、どうか2個ドランドを入れた。で、それは1個、2レプタどうかを入れた。いや、2つの 2レプタどうかですね。それは1個ドランドに当たると言いました。ローマの1個ドランドは銭湯の入浴料だと言われていたんですね。で、今の海外で言いますと、ネルブタはですね、30円から60円ぐらいの間のものだというんですね。で、非常に入選料、要するにお風呂に入る価値しかないにネルブタどうかを入れたときに、誰よりもどんな金塊でもどんなにたくさんの献金を捧げたものよりも、この女性はものすごい多くのものを捧げた。それは自分の生活の全てを捧げているんだ。で、ナルドのこういう300デナリもするだろうという、ナルドのこういう300グラムをイエスに捧げたところを見たときに、イスカリオテのユダが、なんと無駄なことをするんだろう、それを打ったら、なんと多くの人々を、貧しい人々を救うことができるんだろうか。300デナリというのはですね、本当に1デナリで男性の1日の賃金だと言われている金額ですから、それが300ですから、300日分の男性の賃金の価値のある300デナリの行為を捧げたんですね。ただ、イエス様はこの300デナリを捧げた女性に対して、非難するパリサイ人のシモンに言われていたことは、ルカの福音書の7章の39と40節を見ますが、こう言いますね。マリサイ人は非難しました。そのマリアというか罪深い女の子ですね、ルカの福音書ね。 イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この女がもし預言者なら自分に触っている女が誰であるか、どんな女であるかを知っておられるはずだ。この女は罪深いものだからと心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、
あなたに言いたいことがあります、と言われた。イエスは出演してお話しくださいと。ある金貸しから2人の者が金を借りていた。1人は500でなり、他の人は50でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは2人とも許してやった。では2人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるのでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。この女を見ましたか。私がこの家に入っていたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。
多く許されたもの、この御言葉の字ね、多く許されたものは多く愛するだろう。だから、この罪人である女は、高価な香油を持って私に注いだ、香油に注いだことは、多く許された罪人であり、多く許されたものだから、私を多く愛するだろう。だから、この行為を注ぐことを止めてはいけないよ。あなたは、シモンよ、あなたは私が入ったときに、足を洗う水さえもくれなかったでしょう。あなたは、神の許しを全然理解していない。そしてあなたは、自分が罪人であることを理解してないばかりか、その罪を許していただくために、神に祈ったこともないんだろう、私に願ったこともないだろうと、このように、イエス様、シモンをお責めになっていらっしゃる。ありがとうございます。だから私たちは神様を信じて祝福された人生を歩んでいます。ある人は力と能力を持って神様のために働く人もいれば、神の御言葉の中に生きる人もいれば、マリアのようにその心を理解しようとしてイエス様のところに本当にですね、しっかりと心をですね注ぐ人もおれば、でも全てのことはこの御言葉の中にある。多く許されたものは多く愛するでしょう。多く愛するときに多く神様を賛美していただき、神の御言葉に忠実に生きることをすることもあるし、そしてさらに自分の財産、自分の持てるものを全て捧げて神様に捧げる人もいるでしょう。それぞれが神様を信じる人々はそれぞれのいろんな現れがあり、そして神様にあるところのその平安と幸せを感じた人は多くを捧げる人、そういうような人となるでしょう。このように言ってらっしゃるんです。まあ、私たちはですね、信仰生活をしております。この世の富が私たちの信仰、私たちの人生の幸せを得させるものではないということを知り、私たちは皆イエス様を信じました。イエス様を信じて私たちは確かに罪許され、人生の目的いただき、神様が私たちの友となって歩んで、私たちは幸せの人生を天の御国に向かって歩んでいます。でもその時に私たちはどれほどの奉仕を持って、どれほどの感謝を持って、このイエス様に報いを、イエス様に対してお返しすることができているだろうかということをですね、私たちは考えなければならないと思うんです。働きがいろいろありますよね。私には理解できないけど、あの人は神様にやって、あの方法によって神様に感謝を捧げているんだな。もう 私とは比べることができないような素晴らしいことをする人もたくさんいらっしゃるでしょう。でもみんながそれぞれ神様にあって幸せを感じ、喜びを感じて、そして自分なりの自分のできる範囲において神様に栄光を返する、神様に感謝を返する、そのような信仰生活を私たちはしているんです。私たちはヤモメ女が刺されたディレクターどうかのそのような信仰を持ってですね、神様に私たちの人生をお委ねして信仰生活を歩まなければならないと思います。最後にですね、何を思ったか、最後に次の最後の仕事はこれでした。最後のところですから、神様に多く許されたものは多く神様に返すだろう、愛するだろう。その表現はいろいろ違う、能力を持って返す、その自分の
賜物を持って神様に栄光を返す、持てるものを持って返す、また自分の人生を委ねて主に従うことによってその信仰を返す、いろんな方法があります。私たちは神様の前に幸せを得ているものとして信仰生活をしっかり、恥じない信仰生活を歩む私たち一人となってまいりました。愛する天のお父様、あなたの素晴らしい皆を賛美します。神様、あなたは私たちを愛するために、私たちを救うために御子イエス・キリストを十字架の上で追いやって、そして死をもって私たちを救ってください。神様、この死に値する感謝と喜びをもって、あなたの御前に私たちは本当に信仰生活をできているのか、できていないのか、しっかりと私たちは吟味させていただけますようにお願いいたします。どうぞ私たちは持てるものを持って、自分のベストを持って神様に、委ね、捧げ、そしてまた従ってまいります。どうぞ私たちがこの世のものでない神様によって本当に幸せなものとして生かされているそのことを本当に、しっかり握りしめるために、その恵み、祝福の恵みを受け損なわない、逃すことがないように信仰生活を導いてくださるようにお願いいたします。どうぞ幸せは、どうぞ努力しなければ幸せになれないと書いてございますように、神やって本当に努力して、そしてその恵みから落ちこぼれないようにしっかり、努力して新たに従うものとしてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの名によって祝福してお願いいたします。アーメン。